おはようございます。9月に入りました。まだこの夏の暑さが続きますけれども、9月の第1の進出は一つの区切りであります。祈りの中にありましたように、ラリーレルと昔から申しまして、これは軍隊の用語なんですね。ちりぢりバラバラになった戦列をもう一度立て直しをしてですね、新しい戦いのために備えるという、そういう意味があるようであります。どうぞ私たちも新しい区切りを今日神の前につけさせていただいてですね、新しい信仰の意味を整えをさせていただきたいと願いますね。今日のメッセージが、海と風と海を治めるキリスト、ご支配くださるキリストについてお話をするようになっております。ラリーデーにふさわしい言葉だと思っております。ガリラヤ湖という湖が聖書の中に出てまいります。たびたび出てまいります。イスラエルの北に位置し、およそ琵琶湖の4分の1ほどの面積の美しい湖でありますね。ヘルモン山の雪解け水を集めて、ここからヨルダン川がパレスチナの中央低地を地下に向かって流れ下っているわけですね。ガリラヤ湖は海面下210メートルです。地中海から210メートル下がったところにあるんですね。ヨルダン川視界もさらにそうでありますが、独特の地形であります。周囲を600メートルから700メートルほどの山々に囲まれておりまして、この地形や天候が重なって時々突風が吹き荒れるということがあったようであります。弟子たちはイエス様の促しに従いまして船に乗り込みました。ところがすぐそこにこのガリラ特有の突風が吹き荒れてまいりまして、湖は大嵐となり、船は海に飲み込まれそうになったというのです。で、風は まず強くなりまして、弟子たちは、彼らはの何人かはこのガリラの漁師たちだったんですけどね、もうどうすることもできなくなりまして、もうダメだとか死の恐れに支配されからパニックになりました。で、こんな時にイエス様はどうしておられるのかと、どこにおられるのかと、彼らはイエス様を探しますと、なんとイエス様は船の友の方でぐっすり眠りこけていらっしゃったのでありますね。この辺のことをもう一度整理しますと、弟子たちは主に従って船に乗り込み漕ぎ出した。しかし直ちに嵐が起こってきた。しかもこの嵐はベテランの漁師たちも手に負えないほどの大きなもので、彼らは死を覚悟しなければならなかった。この命の危機を感じる大嵐の中で、イエス様といえば揺れる船の中にあって眠りこけてらっしゃった。ですから弟子たちはイエス様にしがみついて、起きてください、助けてください、私たちは死にそうです、と叫ぶわけですね。後で主が信仰の薄いものだ、他の言い方では信仰はどうした叱ってらっしゃる弟子たち。主が共におられること、嵐の中でありましても主がそこにおられること、眠っておられるようでありましても、主が確かにそこにいらっしゃる。その主に信頼することを忘れて、恐れて慌てて、パニックになって叫ぶんですね。イエス様はこの彼らの様子を、あなた方の信仰はどうした？叱られたということでありますが、皆さんね、嵐に遭い地震を感じて恐れない人はないんです。おっと、恐れまた不安がよぎりますね。それをイエス様は叱ってらっしゃるんじゃないんですよ。そんなことは当然であります。でもその恐れに 嵐に、地震に、さまざまな私たちの恐れを投げかける出来事に支配されてはいけないということですよね。その恐れを、この心に、恐れが心を支配することを私たちが許してはなりませんよということなんです。そこで私たちは神様を見上げます。主よ、祈ります。そして天地の主に信頼していくという、ね、恐れもあります、不安もありますけども、よぎりますけども、しかしそこに私たちの心と思いを支配させない、それに支配させない、それが信仰なんです。そこで主を仰ぐことなんです。でもこの時のカヤはですね、もうその嵐の中で恐れを感じてパニックになってしまった、ね、ここなんです。ここにイエス様は叱っていらっしゃるんですよ。信仰を持ってるだけじゃなくてね、まさか、まさにその時にね、生かさなきゃならないです。信仰がなければイエス様は叱られません。でもイエス様は私たちに信仰を与えておいてください。その信仰がないかのように吹っ飛んでしまいまして、恐れの中にわわギャギャわめいてですね、支配されてしまう。あなたの信仰はどうしましたか、そのことを言われてですね、イエス様は立ち上がって騒ぐ風と波に向かって静まれ黙れと言われたんですね。波に向かって言われただけじゃなくて、信仰を失ってしまいまして、パニックになって慌てふためく弟子たちに対しても語られたと思います。静まれ黙れ。するとすぐに嵐が収まり、彼は波になったというんですね。まあ弟子たちは驚愕いたしました。単に驚いたところじゃないです。改めてイエス様に目を注ぎ、互いに顔を見合わせて、この方は一体どういう人なんだろうと、風の上にも従わせると、こういうふうに言い合ったんですね。まあ、付け加えますと、マタイの福音書8章から9章までは、十の奇跡が出てまいります。奇跡の連続であります。この奇跡を通して、イエス様が どのようなお方であるかということが記されている。マタイはそのことを記しているわけですね。肉体の癒しや悪霊の追い出しや、いろんな神、このイエス様はここで不思議な印を、また意味のある、一つとする意味のある印をなさいました。そのことを通して、その印を通してイエス様はご意思を示していらっしゃるんです。しかしここでは嵐を一つの言葉によって沈めることができる、支配するお方は一体どのような方かという新しい局面です。列車にとりましては、人間の肉体や心や、さまざまな障害や問題を解決なさるだけではなくて、この方は自然界も支配なさるお方だという、そのことをここでこの印を持って弟子たちに教えなさったんですね。この方は一体どういう人なんだろうと、風も海も従わせるとはということでありますけども、ユダヤ人である弟子たちは旧約聖書に精通しておりましたが、彼らの後にこの出来事とあの創世記一章の天地創造の宮里が結びつくわけです。創世記に記されている出来事は、神様がお言葉を持ってこの世界を創造されたということが記されていますね。光あると言われば、そこに光が、神様はそのお言葉で天地を作られ、そのお言葉で今も全世界を保持され、そしてそのお言葉をもって支配していらっしゃる、そのような方であるということが旧約聖書の天地万物の神様への告白となって、旧約聖書には記されているわけであります。その神様のお姿をイエス様に弟子たちはこの出来事を通して垣間見るのである。お言葉を持って 自然界を治めてらっしゃるイエス、この方は一体どういう方なんだろう。単なるラビじゃない、教師じゃない、